皆さんこんばんは。2018年12月12日、水曜日の聖書学び会祈祷会の録音になります。今年はあと2回、来週が最後になりますが、第二歴代史を、学んでおりますね。今日も、第二歴代史の32章からでありますね。ちょっとですね、不規則になってまして、まだ来週の箇所なんですが、先ちょっと学ばせていただこうと思っております。最後の本になりますと、リビングライフ12月号ね、素晴らしいですよね。クリスマスの箇所をね、ちょっと先読みしちゃったんですけど、素晴らしいクリスマスで、クリスマスの時はやっぱりクリスマスの御言葉で恵まれたいなというのはそう思いますね、皆さんね。さあ、それではですね、今日は第二歴代史32章、12月18日の箇所になりますね。12月18日の箇所です。来週の火曜日ですからね。32章の、1節から23節まで、購読の前に今日も質問2つ用意しましたので、それをまずお読みしたいと思います。クエスチョン1、あなたは危機や逆行を乗り越えたことがありますか？あったらどのように越えましたか？まあ、越えられなかったっていうのでもいいですけど、クエスチョン2、あなたの人生のセナケリブって、まあ、今日出てくる人物ですが、まあ、敵試練にあなたはどう立ち向かいますか、というこの2つの質問ですね。さあ、それでは新改訳聖書になりますが、購読したいと思います。32章の1節から23節、録画ちょっと皆さんの声が読んでるところがちょっとそっちの入りにくいですね。ちょっと大きい声で読んでいただければと思いますね。私奇数節読みますので、偶数節皆さんが読んでいただければと思います。一節からです。これらの誠実なことが示されて後、アシリアの王セナケリブが来てユダに入り、城壁のある町々に対して陣を敷いた。そこに攻め入ろうと思ったのである。二節どうぞ。彼の司たち、勇士たちと相談し、この町の外にある泉の水を塞ごうとした。彼らは王を支持した。4節。
そこで多くの民が集まり、すべての泉とこの地を流れている川を伝えていった。アッシリアの王たちに攻め入らせ、豊富な水を見せつけていた。
それから彼は奮い立って崩れていた城壁を全部建て直し、さらに櫓を上に上げ、外側にもう一つの城壁を築き、ダビデの町ミロを強固にした。その上彼は大量の投げ槍と盾を作った。6節。
彼は民の上に戦地の隊長たちを立て、彼らを町の門の広場に招集し、
強くあれ、大きくあれ、アシリアの王に、彼と共にいるすべての大軍に恐れをなしてはならない、怯えてはならない。彼と共にいる者よりも大いなる方が私たちと共におられるからである。8節。
彼と共にいる者は肉の腕であり、私たちと共におられる方は私たちの神、主キリストを助け、私たちの戦いを戦ってくださる方である。
この後、アッシリアの王セナケリブはその家来たちをエルサレムに遣わして、彼自身はその全軍を率いてラキシュを攻めていた。ユダの王ヒゼキヤとエルサレムにいたすべてのユダの人々に向かって言わせた。10節。
アッシリアの王セナケリブはこう言っておられる。お前たちは何を見に出たのでエルサレムの王の中で現地としているのか。
ヒゼキヤは私たちの神、主はアッシリアの王の手から私たちを救い出されると言って、お前たちをそそのかし、飢えと渇きでお前たちを死なせようとしているではないか。12節。
あの主ではないのか、その高きところと祭壇をヒゼキヤは取り除いておいて、ユダと上座されるに向かい、あなたを方は私たちの祭壇の前でおかれ、その上で甲を掲げてではならないと言ったのだ。
お前たちは私と私の先祖たちが地のすべての国々の民に対して何をしてきたかを知らないのか。地の国々の神々が彼らの国を私の手から救い出すことができたか。14節。
私の先祖たちが征服したこれらの国々の神々のうち、どの神が私の手からその民を救い出すことができたか。お前たちの神が
私の手からお前たちを救い出すことができるというのか。
お前たちはヒゼキヤにごまかされるな。このようにそそのかされてはならない。彼は信じてはならない。どのような国、どのような王国のどのような神も、そのためを私の手から、私の先祖たちの手から救い出すことはできない。ましてお前たちの神は、お前たちを私の手から救い出すことはできない。16節。彼は手紙を書いてイスラエルの神、主をそしり、主に逆らっていた、私の手から自分たちの民を救い出さなかった他の国々の神々と同じように、ヒゼキヤの神もその民を私の手から救い出せない。18節。
さらに彼らは城壁の上にいたエルサレムの民に向かい、ヒラの言葉でこう覚えているが、彼らを恐れさせ、落ち着かせて、この町を通した。
このように彼らはエルサレムの神について、人の手で作ったこの地の民の神々についてと同じように語ったのである。20節。
そこでヒゼキヤ王とアモツの預言者イザヤはこのことゆえに祈りを捧げ、天に叫びを求めた。
すると主は一人の御使いを遣わし、アッシリアの王の陣営にいたすべての勇士、隊長、首長を全滅させた。そこで彼は恥じて国へ帰り、彼の神の宮に入ったが、自分の身から出た子供たちがそのところで彼を剣にかけて倒した。22節。
こうして主は
アッ
シリアの王を全滅させて、およびすべての者の手から、ヒゼキヤとエルサレムの住民とを救い、地方から
最後ご一緒にどうぞ。はい。多くの人々が主への贈り物を携え、ユダの王ヒゼキヤに贈るえりすぐりの品々を持ってエルサレムに来るようになり、この時以来彼は全ての国々から尊敬の目で見られるようになった。アーメン。さあ、それでは皆さん、2つの質問を少しお時間、差し上げますので、お考えいただければと思います。録音を聞いてくださっている皆さんにはもう一度聖書箇所、そして質問をご紹介したいと思います。聖書箇所は第二歴代史、32章1節から23節まで。第二歴代史下ですね、32章の1節から23節まで、2人の王ヒゼキヤとセナケリブというタイトルで、今日学びたいと思っています。今日の2つの質問は、クエスチョンの1、あなたは危機や逆行を乗り越えたことがありますか、どのように越えましたかという質問ですね。あなたは危機や逆行を乗り越えたことがありますか。2つ目の質問は、あなたの人生のセナケリブ、すなわち敵ですとか試練とか病なども入るでしょうね、人生のセナケリブにあなたはどう立ち向かいますか。これはこれからのことですね。今までとこれからの質問になりますが、この2つの質問です。録音聞いてくださっている皆さんも少し、録音止めて、考えていただけると良い学びになるかなと思います。それでは祈祷会ディスカッションタイムの後、解説の時にまた録音に戻りたいと思います。一度録音ポーズいたします。はい、皆さんいかがでしょうか。良い学びができました。さあ、今日はですね、3人目の王様になりますね、確かね。はい、そこにですね、王様の名前がずらっと出てるんですが、サウル、ダビデ、ソロモンと、もう書ききれないので、北王国は滅亡しちゃいましたので名前取っています。南王国ユダの王様の名前だけずらっと出ています。前回ウジヤでしたね。その前がヨシャパテ、線が引いてあるところですね。そしてまた2つ飛んで、今日はアハズの子ヒゼキヤですが、1つ1週間ごとに、こう時代がバーンと飛んでますので、理解しにくいかもしれませんけど、この2つに分かれましたよね。
このソロモンの後北王国イスラエルとそれから南王国十部族と二部族に分かれたわけですが、北王国イスラエルの方はなんと BC722 年に滅亡します。サマリア陥落して722年。そしてですね、ご注目いただきたいのは今日ヒゼキヤの即位の年、がですね BC の729年です。そして29年間治めましたので、彼の治世は729から687、紀元前ですから数字が少ない方が、先ですね、未来ということですが、これを見てお分かりのようにですね、ヒゼキヤ治世の6年目に彼の南王国ユダ、25歳で王になるんですが、ヒゼキヤですから彼31歳の時ですね、即位6年後に北王国イスラエルが滅びます、滅亡します。それを見た王ですね、驚きだったでしょうね。いくら北王国といえ十部族滅んでいったんですから。そしてしかもそれで終わりではなくて、今度は南南下してきてるわけですね、アッシリアが。そのような中で最も難しい時代でしょうね。そのイスラエルの最も難しい時代にこの若き20代の王が、20代30になった王がですね、何をしたかっていうのを今日学びたいと思うんですね。さあ、それではヒゼキヤ。ヒゼキヤとはですね、これ神、主は私の力っていう、まさしく彼のね、名前通りのことをこの危機の時にですね、するんですね。彼の父親は、あの悪名高きアハズです。本当に、まあ、一番と言ったら語弊かもしれないけども、ユダ最悪の王の一人と言って間違いないですね。この、その子供ですよね。ですから、恐ろしい王になっても、さらに悪王になってもおかしくないところで、不思議ですね。これね、ヒゼキヤ王は何をしたかっていうと、若き時からですね、即位したらですね、国中から父親がですね建てた偶像のものを取り除くんですね。国中から高きところを取り除き、アシュラ像ってね、偶像を破壊し、そしてモーセの蛇、聖堂の蛇があったんですが、あれも最初は良かったですけど、もう偶像化しちゃったんですね、もうこの時代には。それも打ち砕いたんですね。これは勇気がいるでしょう。モーセの聖堂の蛇ですからね。ですけど、それがもう偶像化しているのを見て、神は喜ばないって、これを打ち砕くんですね、彼は。すごいことですね。誰もしたことがないことをしたんですね。そして宮清めですね、これ宮清めを行って、大胆であり大規模な宗教改革で知られますね。行うことによって、民に信仰復興をもたらしたダビレ以来の信仰者と言っていいでしょう。いや、トンビが鷹を産んだっていう言葉がありますけど、トンビどこではない、もうハゲタカが、ハゲタカなんて言ったら怒られちゃうけど、タカを産んだような、すごい、この父親にしてこの息子がって、みんな驚くと思うのですが、三十二章、先ほど読みました一節をご覧いただきたいと思いますが、ちょっとショッキングですね、この言葉が。これらの誠実なことが示されて後、これらの誠実なことっていうのを今語りました。今までどの王もしたことがないような、神に忠実に仕えて偶像礼拝を取り除き、宮を建て直し、そして神に、王自身も、そして、民も帰るように、そのようにして国を築いたこの若き信仰者なる王ヒゼキヤが、もう最高に素晴らしいことをしたその後ですよ。何が起こったかって、普通考えても祝福に祝福で、もう国が栄えたハッピーエンドで終わるっていうのが
誰でもこう期待するストーリーですが、実はそうではないですね。アッシリアの王セナケリブが来てユダヤに攻め入り、城壁のある町々に対して陣を築いた。そこに攻め入ろうと入ろうと思ったのである。2節、ヒゼキヤはセリケナブが攻め入ってエルサレムに向かって戦おうとしているのを見たって。皆さん、エルサレムって首都ですよ。もう圧倒的な強さで、もう全然歯が立たないわけですよ、このアッシリアの大軍には。ですから国境を攻め入れられたと思ったら、もうあっという間に首都のエルサレムまで攻め込まれてるんです。もうすでに城壁の町が次々と落ちていくの、あっという間のことだったってことです。とんでもない危機がいきなり襲ってきたわけでありますね。どうしてこういうことが、こんなに素晴らしいことをした後に起こるのかって、これはヒゼキヤだけではなくて私たちのクリスチャン人生にも結構あることじゃないですか。何か神に対して良いことをしたら良いことがあって私たちは思うんですが、そうではない。素晴らしいことをしたのにとんでもない悲しいことや辛いことが起こる。あるいはこの世の中を見てたら、神なんか、少しも敬意を払わない恐れない人たちが栄えている、私たちには理解できないって、そういうことが起こりますよね。まあそういう状態なわけでありますね。その中でですね、ヒゼキヤはどのようにしてこのアッシリアに戦い、立ち上がろうとしたかっていうと、一言で言えば信仰によって。だから彼の今までしてきたことはこのところを見れば本物だったってことが分かるんです。だからそういう意味で試されてるんだと思うんです。私たちもいろいろ普段から信仰生活をしてるじゃないですか。私たちはいろいろね、祈ったり教会で仕えたりしてますが、もう素晴らしいことです。でも時々神はですね、それを試される時があるんですよ。単に私たちが何の問題もなく信仰をキープしてきて、神様は私を祝福してくださるから私は神様に愛し仕えてきたのか、あるいはそうでない誠の信仰を持っているのか、試される時が来るということですね。見事ヒゼキヤはそれに、その試練に、パスするわけですね。彼の今までの信仰が本物の信仰だということを彼はこの試練を通して証明するわけです、世界に。素晴らしいことですね。信仰によってですね、彼は悔い止める。私ね、この記事を読んだ時に思い出したのが、この私書いたここにエペソ書の6章の言葉なんですよ。信仰の武具、御霊の武具を私たちはね、霊の武具を身につけなさいとエペソ書の6章にありますでしょ。いろいろ御言葉の剣とか福音の足かせとかね、靴とかね、いろいろあるじゃないですか。その中の一つに信仰の大盾っていうのがあるんですよ。でそのここエペソ書の6章16節には、これ新改訳聖書を引用しましたが、こう書いてあるんですね。これらすべてのものの上に、それらのいろいろな福音や御言葉やいろいろなその武具の上に、信仰の大盾を取りなさいって、新改訳聖書では大盾って書いてあるんですよ。ですから大きいですよ。ですからこの大盾は私の全身を覆うほどの大きさのこの大盾なんですよ、信仰っていうのは。でそれを なぜ取りなさいかって書いてあるかって、それによって悪いものが放つ火矢を、こっちに進めて飛んでくる火矢を、矢を皆消すことができるって書いてあるんですよ。まさしくヒゼキヤが、掴んだ武具というのがこれじゃないですか。武器というのが、信仰という大盾を持ったんですよ。そして立ったんですよ。この信仰の大盾でやって戦おうと、敵の攻撃から この信仰によって守るんだって、そう掴んで立ち上がったのがこのヒゼキヤの姿だなと、そう思ったんですよね。この御言葉エペソ書のね、さあ3節から6節を見ますと、じゃあヒゼキヤは他に何をした、具体的にどんなことをしたのかってことが書いてあります。まず最初に敵にですね、水源を奪われることなく城壁内に水をもたらすために地下水路を描き、ギホンという泉から水を引いたんですよ。実はですね、今でもこれあるんです。これがですね、この引いた水があの有名なシロアムの池です。あの盲目の人がイエス様に泥を塗られて目にね、シロアムの池へ行ってその水で洗いなさいって言われて、そのまま泥のついたまま行って洗ったら目が見えたっていう、あの感動のストーリーがあるんです。あのシロアムの池です。このギホンからこのヒゼキヤが水を引いたんですよ。皆さん、聖書の中で水って、意味があるんですよね。福音書を見れば命の水とか、たくさん出てくる。最初の奇跡でもイエス様の、水をブドウ酒に変えた、そしてあのサマリアの女に対してあの井戸でもね、この水を飲むものは再び乾く、でも私が与える水再び乾くことがないって、わかりですか。この日曜日のメッセージ覚えてます。時間なかったからあの説明できなかったんですけど、あのアッパルームですよね。あのアッパルームどうやって見つけました、弟子たちは。イエスさん面白いことを言われたっていう、町へ入りなさい、そして何を探しなさいって言われたか覚えてる人います？はい、どうぞ。うん、合ってますよ。そうです、水がめを担いでいる男性を見つけたらその人についていきなさい、そしてその人が入る家の主人に尋ねなさいって、部屋はどこか、不思議なところですよね。あの時も水がめを持っている男についていきなさい。皆さんね、これ非常に不思議なことなんです。当時水がめは女性が運ぶものです。男性決して運ばないんです。唯一運ぶとしたらしもべですよ。水を運ぶことのできる男性っていうのはしもべしかいないんです。でその主人のところに行きなさいって言った、その水がめについてきなさいって言った。皆さん、ここにも意味があるんですよ。命の水ですよ。水を汲むしもべたちについていきなさいって。その主人で水を汲むしもべたって私たちのことですよ。あの水を汲んだしもべたちは知っていたって、水がぶどう酒になったって、あれ一番最初じゃないですか。これ最後のやっぱり水の奇跡なんですよ、ここも。そしてその水がめを運んでいるしもべたちの主人って誰ですか。その方こそイエス・キリストじゃないですか、私たちの。そういう意味が秘められているわけですね。このシロアムの池というのも、ヒゼキヤはこのエルサレムの城内に命の水を引いたってことですよ。でこれ彼がですね、地下トンネルを作るんですよ。で今でも、あのヒゼキヤのトンネル、ヒゼキヤの水路って呼ばれてるんです。水が流れてる、彼が作ったんです。この聖書この時から流れてるんですね。行ったら私も見に行きたいなと、その命の水を。だから私たちはその命の水を引かなきゃいけないんだって、私の内側に、この魂の内側にね。そういう意味も考えられるかなと思いますね。でその白浜の池の水で洗ってきなさいって泥を、目が見えるようになったっていうのも深い意味がここにはあるだろうなと思うわけでありますね。そのトンネルを掘った、トンネルを掘ったら簡単なことじゃありませんでしょうね。気づいて水をこのもたらしただけではなくて、崩れた城壁を修復し、さらに、外に城壁を築いて、そして櫓を建て、 町をこの要塞化するわけですね。短い時間で彼はできる限りのことをしたわけです。これが素晴らしいと。20までそこついてますが、神に全幅の信頼を私たち置いて祈って委ねると言っても、神を信頼していると言っても、私たちは祈って座っているだけではないということです。私たちには私たちのすべきことがあるということです。私たちのできることまで神はされるお方じゃないんです。神様どうぞ素晴らしいことをなしてくださいと言って祈っても、神は私たちがすることをされるお方ではないんです。私たちするべきことは、先ほどあった悔い改めであろうが奉仕であろうが、それを神がするんじゃないんです。私たちがしなければならないことは私たちがしなきゃいけないんです。だから水を汲んだしもべは知っていたって、あれ水を汲まなければしもべがワインにはならなかったんですよ。神様はね、水をワインにしてくださるからと知っていて信じていても、実際に水がめ持って汲みに行かなければ、それを運ばなければ奇跡は起こらなかったってことです。処理はないってことです。それをここから学ぶんですね。ヒゼキヤほど神を信頼して祈った王はないでしょう。しかし同時に彼はするべきこと、自分にできることを短い時であってもしたってことですよ。それが彼の素晴らしさです。私たちもヒゼキヤから、このところから、学ばなければならないということですね。7節8節見ますと、このセナケリブがですね、ここでですね、侮るわけですね。それに対してヒゼキヤは自らにも語ったでしょう。大しくあれ、強くあれ、大しくあれってダビデもソロモンに言いましたよね、ヨシュアも言いましたよね。そして今彼は自らに、そして民に、強くあれ、大しくあれ、神の民よって語っているこの若い王様の姿は感動を覚えますよね。生きるか死ぬかって、滅びるかっていう場面ですよこれ。そこで信仰の大盾握りしめて、このアッシリアの全軍に強くあれ、大しくあれって、素晴らしいことですね。そして何て言ったかっていうと、その大軍、恐れをなしは、もう見えますからね、囲まれてるわけですから、恐れをなしてはならない、怯えてはならないってなんて言ったかっていうと、彼と共に、彼らと共にいるアッシリア軍、セナケレブといるものよりも大いなる方が私たちと共におられるからだって言ったんです。どんなに敵が強く多かったとしても、彼らと共にいるものと私たちと共にいるものの違いが勝負なんだって言ってるんです。素晴らしいと思いません、皆さん。これ、皆さん問題や試練や病がどれだけ多かったとしても、それらと共にいるものと私と共にいるものの戦いだって言ってるんです。これはそれならば勝負ありますよね。私たちは飲み込まれようが、彼らと共にいるものと私たちが私と共にいるものの違いであるならば、私たちの勝ちですよ。それを言ってるわけですね。試練の中で誰を見るのかってことですよ。何を見るのかってことです。私たちは私たちと共におられる方を見なきゃいけないってことです。試練の中で試練を見るのでもないですよ。私の力や私の能力を見るんじゃないですよ。常識を見るのでもないですよ。人の何かを見るわけでもありませんよ。私たちは試練の中で見なければならないの、たった一つしかないって言うんです。私と共におられる方を見る、それ以外には方法がないということなんですね。勝つ方法は私たちはないということ、それ以外にね。11節、セナケリブはですね、 この過去の私たちの神主はアッシリアの王の手から私たちを救い出されると言ってお前たちをそそのかし、飢えと渇きでお前たちを死なせようとしているではないかというセナケリブの言葉です。ヒゼキヤ、お前たちの王はお前たちにうまいこと言ってお前たちが勝てるようなことを言ってるから騙されてはならないぞとヒゼキヤが言ってるんです。アッシリアの王がセナケリブが言っているわけですね。皆さんよく考えてみると私気がついたの、これは面白いなと思うのは、これということはセナケリブでさえもヒゼキヤ王は信仰によって立ち上がっている、戦っているってことを認めてるんですよ。ですよね。彼は馬鹿げてるぞって、自分の神に信頼してこのアッシリア軍と戦おうとしてるんだぞって、そんなことがありえるかって言ってるわけですよ。すなわちセナキリブは、敵はヒゼキヤがわずかな軍しかいないのに、イスラエルわずかな軍しかいないのに自ら信仰によって戦っているっていうことを見たわけですよ。認めたわけですよ、敵でさえも。これは本物じゃないですか。すごいことだなと私は思いますね、これね。20節、20節ベッと飛んじゃいますけど、そこでヒゼキヤ王と、ここで突然出てくるんですね、アモツの子預言者イザヤは、先週話しましたよね、ウジヤ王のところで、あのイザヤ、神殿で聖なるかな聖なるかなってウジヤ王が召されたその年ね、あそこで召されたあのイザヤ王は、アハブには迫害を受けましたよね、父親にはね。でも再びそのこのヒゼキヤ王は熱くもてなし、そしてですね、イザヤの言葉を聞いたんです。イザヤの指導に従ったんですよ。イザヤが語る神の言葉に、王でありながら自ら、なんという違いでしょう、ウジヤやそして彼の父であったアハブと、なんという違い。皆さん慰めを受けたと思いません、イザヤは。最後このような素晴らしい王が怒って、そしてあのウジヤも、父親のアハムも、聞くところから預言者を殺し、神に敵対したにもかかわらず、この最後、彼の人生晩年になってイザヤはこんな素晴らしい王が生まれたって、まあイザヤも思ったでしょう、絶対負けないぞって、これは思ったでしょうね、アッシリアに。きっとそのためにもこの王を神はね起こしてくださったんでありましょうね。イザヤのためにもあったということでしょうね。彼の心はどんなに慰められた、ポンと出てくるイザヤの名前なんですけど、私には大きな意味があるなと思うのでありますね。だって王ヒゼキヤと預言者イザヤが一緒に立ってるわけですから、これは素晴らしいと思いません。でイスラエルのユダヤの民はどんなに力強く感じたでしょう、王と預言者イザヤが手をつないで祈りまた語っているって、こんなに大きな力はないでありましょうね。そしてこのことゆえに祈りを捧げ天に叫び求めたって、このね、私気になるのはこのことゆえにって言葉なんですよ。もしかしたらここまでね、イザヤとこのヒゼキヤ王がまるで一人のようになって立ち上がるのは、もしかしたらこのセナケリブのおかげかもしれない。民が一つとなって天を仰ぎ祈りを捧げることができたのはこのことゆえにであるかもしれない。この滅亡するかも、滅びるかもしれないという危機のゆえであったという、そんなこのニュアンスがありますよね、この言葉には。神は私たちの試練や戦いを通して素晴らしいことをされるお方だということ、私たちはね心に、今晩も覚えたいのでありますね。それゆえ21節、聞き従ったんですよ、
あのアハブは殺したけど預言者たちをね、このヒゼキヤは神の預言者、神の器たちの前に自ら低くし、これに従ったんです。その結果どうなったか、21節え、するとへすると、これすごいこと書いてありません？一人の御使いを使わし、アッシリア王の陣営にいた全ての勇士、隊長、首長を全滅させたって。たった一人の御使いエンジェルですよ。で、これ何人撃たれたかっていうのが列王記に書いてあるんです。18万5千人です。撃たれた人の数が。一人の御使いに18万5千の兵士が倒れたんです。すっごいことですよね。これもう神しかできないことを神はなさるんですね。そしてその結果、アッシリア軍がもう全滅です。これだって全軍引いてきてたんですから、セナケリブは全滅になってもう逃げ帰るわけですよ。アッシリアに滅んだのは彼の20万の大軍だけではないんです。帰った彼を彼自身の子供によって殺されるんですね。彼自身もヒゼキヤの手によらなかった。ヒゼキヤ剣を一度も構えてないですよ。しかしこの信仰の大盾によって、祈りによって、アッシリア全軍とセナケリブは自ら滅んでったんですよ。神に信頼するって、最後までそしてブレずに立つって、自分の今まで信じてきたこと、語ってきたこと、祈ってきたことにブレずに立つって、試練が来た時にこそ、それは一体どれほどの素晴らしい神の御業を世界にもたらすか。それはね、この23節を見たらいいんですよ。その結果、多くの人々が主への贈り物を立つ。皆さん、すごいことが書いてあると思いません？これアッシリアを倒したから、ヒゼキヤ王はヒゼキヤの元に貢ぎ物を持ってきたんじゃないんですよ。ユダの元に貢ぎ物を持ってきたんじゃないんですよ。これなんて書いてあります？多くの人は主のもとへ贈り物を携え、ユダの王ヒゼキヤに贈るえりすぐりの品々を持ってエルサレムに来るようになり、この時以来彼は、彼ってこれはヒゼキヤ王ですよ、見てください、すべての国々から尊敬の目で見られるようになったって書いてあるんです。この時以来ですって。イスラエルの民がヒゼキヤ王万歳というのは分かりますよ。主のもとに貢ぎ物を持ってきて、王のもとに貢ぎ物を持ってくるというのは分かりますでしょ。民なんですから。でもこれ民だけじゃなくて、全ての国々からですよ。周りの国々がこの神はすごいって、ヒゼキヤの神のもとに貢ぎ物を持ってきて、贈り物を携えてきて、そして神を最後まで信じきったヒゼキヤのその信仰は、異邦人の間でも伝えられ、尊敬の目で見られるようになったって言うんですから。ここにもそのこの時以来って書いてある。皆さん、私たちはどんなに信仰者だからって素晴らしいことを言っていても、試練やいざ問題が来た時、いざここぞという時に立ち上がれなかったら、その信仰を実行できなければ、そんなもん信仰じゃないです。この時にこそ、そのような時にこそ、私たちは日々祈ってるんじゃないでしょうか。備えさせていただいてるんじゃないでしょうか。そして私たちもこの時が来たら、願くは神の恵みと憐れみによって、信仰の大盾立つ私たちに御使いを遣わし、神が敵を滅ぼし、神が崇められ その皆が称えられるようにそう願うのであります。最後一つボーナスで書いたのは、神以外の何者も恐れない祈りの力。ヒゼキヤは恐れなかったです。恐れることを拒んだんです。その方が正しいかもしれない。恐れない人なんて一人もいないです。ダビデだってゴリアテ見て恐れないわけではない。しかし恐れることを神の皆のゆえに否定したんです。だから私たちもそれが必要なんです。恐れたから信仰ないんではないんです。恐れた時にこそ私たちは私たちと共にある方に目を注ぎ、このお方にあって立つ信仰の大盾を立てる。そして私の今できることをわずかであっても短い期間であっても私のできることをするべきことをする。それが私たちのすべきことです。ジョン・ノックスという方は皆さんもね、ご存知だと思いますが、大変有名な方ですね。マルチン・ルーターといえばドイツでの宗教改革ですが、英国イギリスでの宗教改革といったらこの人ですよね。ジョン・ノックス、この人です。16世紀、宗教改革の後ですね、すぐマルチン・ルーターの後ですね、起こった英国イギリスの、英国の宗教改革ですね。当時治めてスコットランドのメアリー女王ってお聞きになったことありますでしょ。エリザベス女王の敵であったかもしれないと言ってもいいと思いますですね。スコットランドのね、イングランドの、このエリザベス女王とスコットランドの、メアリー女王ですね。メアリー女王はカソリック、カソリックって本人が言ってるだけであってどうなのかなと思いますが、彼女はですね、この宗教改革から守るために、プロテスタントの信者を殺していきます。殺害していきます。拷問にかけて、火炙りにかけて、次々と300人ほど殺し、そして、全土にですね、プロテスタントの信者撲滅命令を出しますね。全員プロテスタント殺害するようにという、それゆえにブラディ・メアリーって呼ばれるんですね。この人はよくね、ブラディ・メアリーって血のメアリー女王って呼ばれる方でありますよね。それに立ち上がったのがたった一人です。英国国教会の、今の聖公会ですね、ジョン・ノックス牧師ですね。彼のこの祈りが有名でしょ。神よ、私にスコットランドを与えてください。さもなければ死をって。神よ、スコットランドか我が死かどちらかを与えてくれって、そう祈った人物ですよ。すごい祈りをしますよね。するとですね、今日の場面と全く同じ不思議なことが起こるんですよ。圧倒的に優勢だったスコットランド軍が次々と負けた、敗北していくんです。それだけではなくて、このメアリーが、女王が病に倒れるんです。死の病に倒れるんですね。ジョン・ノックスが祈り出してからですよ。これジョン・ノックスは剣持って戦ったわけじゃないですよ。祈ったんです。祈り続けたんですね。そしてついに、このメアリー女王は死の苦しみの中でですね、こう言ったって言われるんですね。これも有名ですね。私は100万のヨーロッパ全軍よりもジョン・ノックスの祈りが怖いって、彼女の言葉です。そう言って死んでいきました。そういった女王にジョン・ノックスはこう言ったんですね。祈る一人の人は祈らない一つの国より強いって。すっごい言葉ですよね。まさしく旧約の時代もこの16世紀も神は変わらずにこのように祈る祈りに祈るものに応えてくださるお方なんだということですね。そしてイングランド、このスコットランドを破ったのは エリザベス女王ではなく、イングランドではなく、スコットランドを破ったのはジョン・ノックスだって言われるのはここなんですよ。ジョン・ノックスの墓にはここに神以外の何をももう恐れなかったもの眠ると刻まれています。まさしくその通りであるかと。私たちも試練を襲ってきた時にこそ、死の病に倒れる時こそ、耐えられないような悲しみやサタンや悪魔の攻撃に包囲され、逃げ場を失い、絶望の中に陥るような時にこそ、私たちはヒゼキヤを思い出さなければいけません。ジョン・ノックスを、ヒゼキヤの墓が、ジョン・ノックスの墓が、そしてセナケリブの最後が、メアリー女王の最後がどうなったかを、私たちはこの歴史を忘れてはならないと、そう思うのであります。さあ、私たちの墓にはどんな言葉が、どんなエピタフが刻まれることでありましょう。願いは、私たちも最後まで何があろうとも忠実に神に仕えることによって、同日に最後まで神を見上げ信頼することによってここに立つと、普段信じてきた、これまで信じてきた、主から教えられてきた、その信仰にこそ、あのエステルが、あなたはこの時のために、この時のために使わされたのではないのかと、そのような時が私たちにも来るでありましょう。ロバの子、神の働きのために、あの2階の間を、あの時まで何のために自分はこの2階の間を持っているのか気がつかなかった。キリストが最後の晩餐をする、ああ、そんな最後の間を、一頭の転ばを、私たちは主のために預かっているのです。それこそが私たちの人生であり、私たちにもこの時が来た時には、この時以来神の皆が崇められたと歴史が刻むほど、主に最後まで忠実に仕えて参ろうではありませんか。兄弟姉妹たち、私たちは弱いものです。弱いからこそ主に立つんです。共にヒゼキヤ王が祈った祈りを、ジョン・ノックスが祈った祈りを、今晩共に祈ろうではありませんか。愛する天皇と様、遠く旧約の時代の、あの絶対絶命のエルサレムで、預言者イザヤと共に立ち、命がけで天を見上げ、あなたに信頼すると祈ったあのヒゼキヤの祈りが、今私たちの魂に、あの時狂ったようなメアリー女王の前に、私に神よ、スコットランドか死のどちらかをくださいと祈ったジョン・ノックスの祈りが、今私たちの心にもう一度響きよみがえり、ここに、この私たちの魂にこそその祈りがよみがえり復活しますように、私たち一人一人のその時が来た時、神はあなたの恵みによって立たせてくださりますように、あなたを見上げます。あなただけを見上げて、私たちは この信仰の道を歩みます。兄弟姉妹の祈りにあなたがお答えくださいますように、尊き主イエス・キリストの名前で祝福して祈ります。